資格があることをアピールしているのではない。
いや、むしろ何もないからこそあなたが必要なんです。
誰でもそのように叫び声を上げることができる。この福音書が書かれた時代はローマの迫害がある、またイスラエルが滅びていく、その中でちりぢりにされたユダヤ人からもキリスト教、キリスト者は迫害されていく。
本当に憐れんでくださいと神様に求めざるを得ないような厳しい時代の中にいた。神様憐れんでくださるんだ、もうやることが山のようにある。
ユダヤ人から追われ、ローマ人から追われ、もう住むところを転々とし、そしてあちらこちらの仲間たちもこういろんな被害に遭って、祈ることもやることもいっぱいある。
もうただ一つ、憐れんでください。そうするとどんなに大変な中であってもこのお方は立ち止まってくださって憐れんでくださるのだ。
ふっと思い起こしたこの3人の記者たちはどうしてもこのことを書かなければならない。
どんな時でもこのお方は立ち止まってくださり、私たちの憐れんでくださいに応えてくださる。
今も台風があり、地震があり、また大変な重い病の中に置かれている、そういう家族を抱えているものがあり、あるいは自分自身の体調で今日は来れた、
来週は来れるだろうかというものがあり、
自分の子供のことで
礼拝に行くべきか、家庭を大切にすべきか、もうちりぢりに心を奪われているものがある。いろんなことを抱えているお互い、たくさんの出来事を抱えている。
そんな中で時々私も聞くんですね、もう大変なんだから先生になってもらえばっていう時に、いやそんな先生お忙しいから、
いやいや、
確かにそうだし、そうやって帰り見てくださるのは感謝なんですし、確かに私も体一つなのでできることは本当限られてて本当申し訳ないと思います。でもいろんな人の困っている話を聞く割には足りないのか、なんとかなると思っておられるのか、それともどう相談していいか分からずに途方に暮れておられるのか。
先生お願いください、あれください、
もう少し言っていただいてもいいんじゃないかな。電話一本、
先生お願いください。
本当確かに具体的に電話入れて、私がもちろん明快とバーンって出して、
先生本当そうです、その通りです、解決します
とは、ならないこと多いかなと思います。しかし
憐れんでください、必ず神様が立ち止まってくださる。私たちは本当にこのご真実をどこまで信じ、どこまで見ているだろうかと堂々と懇願されます。
この目の見えない不自由な人は
憐れんでください、
もう具体的な求めはしていないんですね。物乞いというのはそうなのかなと思います、物乞いしてる人から確かにそれ聞いたことはないです。
明日10万円必要なんです、憐れんでくださいって言
う、10万円は無理だよと、じゃあいくらってやっぱり言えないので、もうわずかでもいいですからお恵みくださいしかやっぱり普通言えないわなと。だからこの人も本当に自分が何かを求めるそんなもんじゃない。でもまたじゃあいくらいるか、物乞いの立場ではないとしても、例えばわーっと誰かが来られて、先生いくら献金してほしいですかって、なんかすごい人がバンってやってきたとして、私も困りますよね。例えば100万といったところで、でも100万ではちょっといろいろ足らんなと。この間総会の時に会計が、次は車だと思います、そうすると200万はいるよなとかことになってきます。100万じゃ足らないよな、 でもじゃあ200万だったら足りるか。
いや
また街道のあちこちが傷ついたら、そうしたら1億でも足らないということになってくる。
やっぱりいくらって言えない。
この目の見えない物思いです。
どれだけあったら足りるんだ。
自分では分からん。
ただ学んでください。
しかしイエス様は、分かった分かったと言って、じゃあ割れてあげようと一方的になされなかった。
私に何をしてほしいのか。
普通ね、物乞いが割れてくださいって言うと、そうしてあげようとポーンと、もういちいちじゃあいくらいるって聞く人もまあいないと思うんです。やっぱりね、いくらいるって言われて、私がいくらいるって言われたら困るっていうように、それはいくらあっても困らないし足りないと。だから適当にポン。ところがイエス様は何をしてほしいのか。尋ねてくださるんです。そうやって対等な立場に引き上げてくださるんです。この人はこんな状態だからな、とりあえずこれぐらいと勝手に決めるんじゃなくて、あなたは何をしてほしいか。物乞いとしてではなく、対等な人として、もらって当然かのように。だから一歩強く、何してほしいんだいっていうような、忙しいから早くしてって言い方ではなく、何をしてほしいんだい、何でもしてあげるよ、あなたを愛しているからという、本当に優しい語りかけで、その人を引き上げて、あなたを受けるにふさわしいものだ、欲しいものあげよう、もう本当に誕生日プレゼントだ、何が欲しい。まあ残念ながら家庭の経済的状況があるんで、何でも買ってあげるよとは言えないところも多いでしょうけど、でも本当に子供の誕生日プレゼントだ、何でもあげよう。そんなように物乞いとしてではなく、愛する一人の人として、イエス様は何をしてほしいのかい。もうあげるのが嬉しくて嬉しくてしょうがないかのように、この方はきっと呼び寄せて語りかけられたと思うんです。目が見えないからといってポンって引っ張ってきて、じゃあこれあげようではない、こっちをね。で、彼が近づいてきた。その人が自分のところに来るのを待った。何をしてほしいのか。本当に喜んで喜んで語りかける。だって私たちも本来本当に神様に愛してください、こうしてください、実はあまり言うことのできないものではなかろうかと思います。だいたいじゃあアメリカの大統領が今こんなことをしている、日本の総理大臣がこんな状態にある、直接言えるのか。まあ、今の時代ですから手紙とかメールとか送ることはできるでしょうけど、まあ本人が直接読んでくれるかどうか分かりません。まず担当の人が読んで、これは大統領あるいは総理大臣にあげましょう、で読んでくれるかもしれない。だから私たちも神様に直接何かお願いできる、なんとすごいことか。しかもそれをイエス様が取り出してくださって、なんとかあの人の願いを聞いてください、あの人は聞いていただくに値するものです。その時になぜあの人はの願いを聞くに値するものなのかという時に、イエス様は私があの人のために十字架にかかった、私の大切な人なんです、これでしかないんですね。しかしそれがあるんです。そして私たちは主の名によって何でも願うことができる、そういうようにされている。だから神様もそんなに大切な人なんだねと言って、私たちを目の前にまで導いて、何をしてほしいのか聞いてください。今日健二兄弟、浩二兄弟を駅に迎えに行きまして、まあ、最近は私が迎えに行くんですけども、行く時に いくつか注意していることはあるんですが、そのうちの一つ、これ私が青年の頃に注意されたことなので、しっかりと覚えてしていることなんですが、その一つが、後ろから押さない。